星尾敏子先生という先生がいらっしゃいますが、心に響く言葉っていう、しばらく前の信徒のともにずっと連載をしておられたのをまとめられた本の中に、八木重吉の詩を紹介しています。その題が風になること、もうこれでお分かりだと思うのですが、大変有名な八木重吉の詩です。この明るさの中へ一つの素朴なことを置けば、秋の美しさに耐えかねてことは静かになり言い出すだろう。とてもいい詩で多くの人に愛されてるんですけれども、ここに出てることというのは、私は勝手に自分でイメージしていたのは、あの和風のことですね、ポロンポロンとやる。だけどそれが秋の美しさに耐えかねて一人で音を出すというふうに考えていたんですが、この和尚先生はですね、重吉はここで日本のことをイメージしていたのだろうか。素朴なことというのだから、私は風琴だろうと思う。風が吹くと鳴り出すこと、人の指がつまびくのではなくて、風が奏でる音楽とはどんなものだろう。風琴といえば実際ギリシャの昔からあって、それは木製の枠組みの中にガット線を張った素朴な楽器で、縦型のものや水平型のものがあった。窓のところに置くと風が吹いてきて静かになり出す。ギリシャ神話の風神、風の神イオロスの名にちなんでイーオリアンハープと呼ばれ、ヨーロッパでは特にロマン派の詩人たちがよく歌っているというふうに風で鳴る。そうすると重吉も神の息吹、息吹と風、全部同じ言葉ですよね。神の風に吹かれて、そして自然に音を奏でるようになるだろうという、そういう彼の恵みのうちにいる充実感を表した大変有名な詩なんですが、今日のところでちょっと分かりにくい言葉がありますね。あなた方は新たに生まれねばならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。七節以下ですが、風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。すごい、分かったような分からないような、そういう感じですね。風は思いのままに吹く。どこから来てどこ行くかわからない。霊から生まれたものも皆その通りであるって、じゃあどういうことなんだろうというふうに考えてみると、私は晴れ咲く正秀神父の三位一体論をまた思い起こしました。彼によると、父なる神、これは親なる神ですね。そして子なるキリスト、これは父なる神が生まれた唯一の子。そして聖霊のことを親心というふうに表現されている。ですから三位一体というのは、親と子と親心というのは別れがたく一つなんだ。だからこの三つで一つというのが一つの神秘的な経験なのだというふうに、おっしゃってるんですが、その中でですね、自分は神の子として生まれさせていただいたんだっていうふうに、あるいはもう自分はすでに神の子なのだっていうふうに気づくこと、これが聖霊による親心によって気づかされるのだっていうね、そういうふうにおっしゃってます。もちろん元より全存在は神の子であり、その意味では本来的には救われている。すべての人はもうすでに神の子なんだ。だから誰が資格があって誰がないとか、それは先ほど読まれたパウロの言葉の中にもありましたね。誰が手に挙げられるか、誰が底なしの地獄に行くかなんていうことを言っちゃいけない。パウロのそういう言い方を通してはっきり律法と、それから当時のユダヤ教を批判しているわけです。律法を守っていなければ神の国に行くことはできない。だから資格があるわけですね。 キリスト教でもいつの間にかやっぱり洗礼を受けたものでなければ救われないんだっていうふうに言い出して、パウロが誰が天に行く、誰が地獄に行くっていうことを言っちゃいけないよっていうことについて全く無視している。人間というのは本当に困ったもんですね。どうしても善悪の知識の上でそれを正当化したくなるんです。こういうのが良くて。だけどイエス様がおいでになったということは、そういう我々の価値観を根底からひっくり返された。だから原作神父はさらに言葉を続けてですね、しかしそれに気づかないことが、すなわち親を知らないこと、闇と恐れこそがあらゆる悪と苦悩の原因である。ねばならないで生きるっていう時にはどうしても力が入るんです。よしやらなくちゃとかですね、力を入れるといつの間にか傲慢になる。うまくいった時傲慢になり、うまくいかなかったら落ち込む。そして誰か人のせいにしたからっていうことになるわけですが、ここで力を抜いてごらん。力を抜いて、そしてすでにあなたはあの神様の子としてもうこの地上に生まれさせてもらってるんだよっていう、そこにもう一回戻りなさいっていうのが霊によって生まれるっていうことじゃないかと。だから誠の親に気づいて、その親心に目覚めるときは、ある意味で神の子としての新しい誕生と言える。パウロは、誰でもキリストにあるならば新しく作られたものである、ね、新しく生まれたものであるというふうな言い方をしました。これはそのことに気づいて信じましたというふうに言っても、我々は人間ですから、しばしば何かがあると力が入ってよしこらーとかっていうふうになって忘れてしまう。だから礼拝でもう一遍また元に戻して、力を抜いて、そうだったんだ、私はもうすでに子なんだ、だから何も心配がないというところに戻る。今朝第一礼拝で読まれたテキストが、ルカによる福音書の幼子を私のところに来させるままにしなさいって、弟子たちがこれをどけようとしてイエス様は叱られたっていう箇所がだったのですが、そのルカだけが血のみ子を入れてる。これは大変ルカらしいなという思い出しました。つまりルカは人々から見捨てられたり軽蔑されたりしている低いもの、弱いものの救い主っていう視点で、だからルカによる福音書は女性とか子供とか、それから病人とか、それは弱い立場の人とイエスっていう、その物語が多いのですが、そこで血のみ子っていう言葉が入っているので、私はあっとまた気づかされました。神の国は血のみ子のようなもの。血のみ子っていうのはどうですか、まさに力が入ってないじゃないですか。お腹が空いたわっと泣き、機嫌が良くなればニコニコしてる、その存在そのものが人が見たときに、ああ、かわいいねって人に愛を伝える。血のみ子のように、そのまんま、親の懐にそのまんまいて委ね切ってる。それが、新しく生まれるっていうこと。霊によって生まれるっていうことじゃない。風はどこから吹いてきてどこ行くのかわからん。そうです。それは私たちは神様について全部知ることができません。で、神様が私をどのようになさろうとしているのかもわからない。だけど、私は神の子として作られた。イエス様はそのことを教えてくださった。だから何にもくよくよすることないよ。あるいはそこであんまり力みなさんなっていうふうに教えてください。その時に、神様がどんなに素晴らしいものを私たちに用意してくださっているかっていうことがわかるだろうというのですね。最初に八木重吉の詩を紹介したのですが、八木重吉の詩の中に珍しく聖霊について歌っている詩があるんです。父よ、不思議なる聖霊の力よ、我にあるごとく 父にあるごとく不思議なる力よ、我を父に連れ行く恵みよ、我が魂のうちに目指したる、目が出てくる、ただ一つ罪なき目よ、私の中から芽生えてくる罪なき目、それは聖霊が私たちに働いてくださっているとき、それは力を抜いて、そしてそうなんだ、私は神の子なんだっていう、そこへもう一度戻る、そういう意味でキリスト者っていうのは日々に生まれ変わるもの、日々に生まれるというものだというふうに考えていい。いくらキリスト者になってもしばしば自分のものっていうふうになって力を入れてしまうからです。そうなんだ、あの幼子、血のみ子の姿、それほどに委ね切って、そして先の心配しないで、ありのままでそれでいいのだっていう、そこに行くとですね、十吉はこういうふうにも歌うんですね。我父と呼ぶ、我を呼ぶ声もあり。自分がお父さんって呼ぶときに、こっちの一方的な声だけじゃなくて、我を呼ぶ声もあり。お父様が、おい、十吉って言ってくださってる声も聞こえる。その声の懐より眺めれば、キリストの奇跡のやすやすとありがたさ。キリストがなさる奇跡っていうのは何でもない。つまり、その声の懐より眺めれば、私たちの生みの親の目から見たら、キリストのなさること全部当たり前。そして、私たちに不思議があって、それが全部当たり前だよっていう、そういう歌ですね。だから、十吉が、これは、有名な詩ですが、ただ呼ぶばかりなり、祈る言葉さえ知らざりしゆえ、血の身子の母を呼ぼうごとく、御父上様、御父上様と唱えたれば、不思議なり、もったいなし、御父は我を見たまえり。絶筆みたいなんです。見たまで切れてる詩なんですが、それは、その後は、学者によってみんな解釈が違うんですね。究極は応仁に聞かなきゃわからないですが、私はついに我を見たまえりっていうふうに言ったんですが、えりなのか見たもうていたりとか、いろんなふうに言えるんだけど、確かに神の眼の中にあるってことはわかる。だから、呼ぶっていうことなんだと。それで十吉は赤ちゃんが泣いてるのを見て、うるさいなぁじゃなくて、あんあん、あんあん、あんあん、泣いてるよ。あれは、親を呼んでるんだ。私も、ああいうふうに、神様を呼びたいな、っていうふうに受け止める。最近は、本当に残念ですね。赤ん坊が泣くから、つってそれを放り投げたりする親が時々出たりする。とても寂しいことだと思うのですが、そのように私たちも、呼び続ければいい。なぜならば、すでに、子として生まれさせていただいてるんだ。そこにいつも戻りましょう。祈ります。聖なる御神様、今日もお招きくださってありがとうございました。私たちはあなたの子として生まれさせてくださったのに、この善悪の知識のゆえにそれが災いして、自分がたった一人ぼっちであるかのように錯覚したり、自分の力が何かをしてきたのだと思い込みがちでした。しかし、あなたが誠の親で、そして私たちのすべてをご存知で最も良いようにしてくださる方でありましたから、またこの週も、いつも内側にいて私たちと共にいてくださる、聖霊がその原点に戻してくださいますよう、常に聖霊よ、私たちと共にいてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。